welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では、サムエル記4から5。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。一方、ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが広がると、イスラエルはペリシテ人に打ち負かされた。約4000人が野の戦場で撃ち殺された。兵が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすれば、その箱が我々の間に来て、我々を敵の手から救うだろう。兵たちはシロに人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともに、エリの二人の息子、ホフニとピネハスがいた。主の契約の箱が陣営に来たとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に来たと知ったとき、ペリシテ人は恐れて、神が陣営に来たと言った。そして言った。ああ、困ったことだ。今までにこんなことはなかった。ああ、困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうか。それは荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあ、ペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。そうでないと、ヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦った。イスラエルは打ち負かされ、それぞれ自分たちの天幕に逃げ、非常に大きな打撃となった。イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて、その日、シロに着いた。衣は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリはちょうど道のそばの椅子に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入ってきて報告すると、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと言うと、男は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり、何も見えなくなっていた。男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日、戦場から逃げてきました。するとエリは、我が子よ、状況はどうなっているのか、と言った。知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、兵のうちに撃たれ殺された者が多く出ました。それに、あなたの二人のご子息、ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその椅子から門のそばに仰向けに倒れた。そして首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。エリは40年間イスラエルを裁いた。彼の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて、出産間近であったが、神の箱が奪われて、舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめてこう産んだ。彼女は死にかけていて、彼女の世話をしていた女たちが、恐れることはありません。男の子が生まれましたから、と言ったが、彼女は答えもせず、気にも留めなかった。彼女は、栄光がイスラエルから去った、と言って、その子をイッカボデと名付けた。これは、神の箱が奪われたこと、また、舅と夫のことを指したのであった。彼女は言った。栄光は、イスラエルから去った。神の箱が奪われたから。5. ペリシテ人は、神の箱を奪って、エベンエゼルから、アッシュドテまで運んできた。それから、ペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。アッシュドテの人たちが翌日朝早く起きてみると、なんと五段は主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り元の場所に戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両手は切り離されていて、敷居のところにあり、胴体だけがそこに残っていた。 それで今日に至るまで、ダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆、足土手にあるダゴンの敷居を踏まない。主の手は足土手の人たちの上に重くのしかかり、足土手とその地域の人たちを種物で打って脅かした。足土手の人たちはこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱は我々のもとにとどまってはならない。その手は我々と我々の神ダゴンの上に厳しいものであるから。それで彼らは人を使わしてペリシテ人の領主を全員そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと言った。領主たちはイスラエルの神の箱はガテに移るようにせよと言った。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移された後、主の手はこの町に下り、非常に大きな恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに書物ができた。ガテの人たちは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンにやってきたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私と私の民を殺すために、イスラエルの神の箱をこっちに回してきたのだ。それで彼らは人を使わして、ペリシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱を送って、元の場所に戻っていただきましょう。私と私の民を殺すことがないように、と言った。町中に死の恐慌があったのである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者は、種物で撃たれ、助けを求める町の叫び声は、天にまで昇った。終わり。いかがでしたか？サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。このようにサムエル記4章は始まりました。なるほど、神の箱はやはりあるところにないとダメなんですね。それは城にあるべきだということになります。3節で、兵が主の契約の箱を我々のところに持ってくると、敵の手から守ってくれるだろうと言って城から持ってきます。この人間的な考えがそもそも間違いだということを教えてくれてますね。そして興味深かったのが、エリの息子ピネハスの妻が苦難の中出産しますが、男の子が生まれても気にも留めずに、イスラエルから栄光が去ったと言って、その名を男の子につけましたね。なんだかそんな名前をつけられた男の子が哀れですね。では本日のピックアップは4章5節です。主の契約の箱が陣営に来た時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで血はどよめいた。Today's pickup is chapter 4, verse 5. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted so loudly that the earth shook. さて、サムエル記4から5、いかがでしたか？それでは、周りからの雑音が消されていく一日でありますよう、お祈りしております。では、本日はこの辺で。God bless you. See you next time.